サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めます。ケアライフファームに坂井の上野です。
太田井の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、ということでですね、はい、介護のね、保険外サービスの話たまにこうやってもらったりするんですけど、はい、ケアマネージャーさんにとってはやっぱり保険外サービスというのは、はい、なかなか情報収集難しいんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、情報収集しないといけないし、う
ん、なんか言われてるんですよね。
ケアプランの中に、はい、インフォーマルサービスを位置づけるっていうこと言われてるので、
はいはいはい、
いろいろ知ってたら役立つんだろうなとは思うんですけど。
そうですよね。でなかなかケアマネージャーさんも研修じゃ、はい、なんじゃで、いつも情報収集してる暇あんのかなというぐらい、ね、利用者さんも要件抱えてるしね、はい、忙しいと思うんですけどね、まあ、だからうちもその番組のね、はい、一助になればと、誰も聞いてへんかもしれないけど、なればと思ってね、はい、まあ、こういう感じで保険外サービスの方もね、ぜひ紹介していきたいと思いますのでね、
はい、
今日ゲストお越しいただいております、
はい、恩返し代表の小島直子さんと、はい、保険外支援サービスめいこちゃんの梅澤明子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします、
は
い、
どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあお二人ちょっと来ていただいてますので、ちょっと自己紹介の方から簡単にお願いします。
はい、はじめまして。私は高齢者の方の半日のお出かけから一泊二日のご旅行まで、お客様とご家族の幸せな時間を作るシニアエスコート、はい、恩返し小島直子と申します。
はい、どうもよろしくお願いします。
はい、こんにちは、はじめまして、はい、私は神戸の方で、
はい、
はい、普段は保険内の、
はい、
はい、保険内の介護、
あ、そうなんですね、
のお仕事をやってるんですけども、
はいはいはい、
介護外のニーズっていうのは、はい、やっぱり普段自分がお仕事する中でも感じてるとこなので、はい、屋号にもめいっこちゃんってつけさせてもらったように、
はい、
近いサービスを保険外でもやっていきたいなということで、
はい、
はい、めいっこちゃんサービスっていうのを立ち上げて、神戸を中心にやっていこうかなとい う、はい、開業準備中で、
あります。ありがとうございます、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。介護内のサービスって具体的にどんな感じの、
まあ、俗に言う普通に、はい、在宅ホームヘルパー、
ああ、ホーム介護とかのヘルパーさん
で、はいはい、から始めて、はい、今施設での、はい、デイサービス、
はい
はい、の仕事もやっておりますし、
訪問もデイもいろいろ、
はい、いろいろ修行ということで、はい、いろんな業態の、はい、ところで、はい、お仕事させていただいてます。
そしたらお二人のね、始めたきっかけというか、小島さんも何やかんやって8年ぐらいやられてるんですよね。
はい、そうです。
ね、はい、はい、で、そこでちょっとこう始めたきっかけというかね、その8年前は何されててとか。
デイサービスの方で、はい、スタッフとして働いてたんですけども、
はい、
ここでご利用者様と接する中で、
はいはいはい、
ね、昔は高島屋に行ってたのにもう行かれへんなったわとか、
はいはいはい、
ね、旅行に行ってたのにもう行かれへんとか、
はい、
それとか、はい、送迎のね、はい、車の中でね、ちょっとそこを下ろしてほしい、ちょっとそこの、郵便局に行きたいのにって言って、うん、
はいはい、
でもそれができないからね、いや、ごめんなさいって、いつもなんかそんな謝ってたような、
うん、
そんな状態だったんですね。でもそう思った時に、
はいはい、
保険内だからできなくって、はいはい、これ保険を取っ払ったらできるんじゃないかと思って、
はいはい、
でもいても立っても入れられなくなって、
はい、
私そしたらやると思って、
はい、
それで始めたのがきっかけです。
そうだ
ね、何にも知らなかったです。その
介護保険ではこれできへんねん、うん、ごめんなさいね、うん、みたいな感じがずっと繰り返
されてね、うんうん、それただ単にそれだけです、
はい、あ、なるほど、はい、だから介護保険外サービスとかいう、うん、インフォーマルとかいう言葉もあんまりなかったですね。
ですね、はい、
そこで立ち上げるってすごいですよね、うん、
すごいですね。
だから
やろうってすごい
やっぱり実際私が、はい、ずっと自分の母親とか、
はい、
祖母とかを、はい、あの病院送り迎え行ったりとか、はい、買い物一緒に行ったりとか、はい、ずっとしてきてたので、それがまあまあ日常的にあったので、はい、でそのままの延長線っていうような考えなんですね。だからもう介護だからとか、
はい、
特に私介護っていう言葉がちょっと嫌いで、そうそう介護じゃないやんみたいな、ただ単なる生活とか、
はい
ね、年齢を重ねただけで、
はい、
うん、だから、うん、普通に子供が親と一緒に出かけるような感覚で、
はい、はい、あ嫌いやよなね、よく梅田さんの方は、はい、その始める、
はい、
の訪問介護とかされながらですけど、
そうですね、はいはい、やっぱりできるできないの線引きがどうしても保険っていう、ね、公的なものがあるから、はい、そこはもう仕方ないって思ってる反面、うん、私もあの自分の親を見てきたので、
ああもう介護状態
で、ね、そうですね、そうそうそう、うん、それがあるので、
はいはい、
うん、するのが自然なんですよね。その中でで、はい、できることを自然とできる形を模索してたら、
はい、
保険じゃないっていうところで、
あ
私ができたら一番いいのかなっていうのは小島さんと似てると思います、
はいはい、あだからそこを思いは結構すごく似てて、ね、って言って賛同したみたいな、
はい、そういうことですね、
あ、はい、どうやってお二人出会ったんですか、
ちょっと
神戸と、
まあ、そうですよね、
イスノースですよ
そうですね、はい、ちょっとじゃあ、はい、私の方から、
はいはい、
言うと小島さんは先に起業っていうかもうねされてて、
あ、はいはいはい、
で、あの、はい、Facebook の記事で、
はい、
今と同じようにこうって、はい、今日こんなことしましたとかっていうのを
ちょっとこうアップされて
たんですね。そうなんです。で、はい、それを偶然、はい、もうちょっと母は他界したんですけど、
はい、
いた時に偶然、
はい、
私の目の前に小島さんが
記事が
そうそう
記事が飛び込んできたんですね。
そうなんです、はい、で、うん、本当に私が思ってるようなことを先駆けてお仕事とされてる人がいるんだなっていうことをきっかけで、
はい、
でこちらからメッセージで、
はい、送ったわけですね。
送ったんです。
怪しいもんではございませんみたいな
ちょっと詳しい情報を教えてくださいっていうことで、
はい、
でそしたら丁寧に、はい、あの自筆のお手紙と、
え、自筆で、
はい、パンフレットと入れてくださって、
ね、
一言最後に、
はい、
神戸でもご説明に上がりますのでっていう、
はい、
すごく丁寧な手紙をいただいたのがきっかけで、
はいはいはい、
今も大事に実は家に置いているんです
よ。
そういう、そうなんです。それがきっかけでした。
はい。で、これはメッセージもらった時やっぱ嬉しかったんちゃいます。
いや嬉しかったですよ。
自筆で返された、はい、丁寧にね、
そうです、はあ、自筆でっていうか、はあ、あの、はい、本当に私あのパソコンとかがすごく苦手で、はあ、もうその当時まだ全然、
はいはい、
ワードも打てないようなそんな状態だったので、はい、だから多分手書きで書いたんだと思います。
一緒にやりませんかとかいうなんかあったんですか。
きっかけは、
はい、
母が亡くなってしまったので、
あ、はいはい、
利用者としての関わりがなくなったので、
はい、
ただずっとしてたところに小島さんが講座をされるっていう記事を見つけて、
あ、なるほど、はい、
あ、それだったら私が関わらせてもらえるし、はい、っていうのがあって、
は
じめましてっていうことで、はい、リアルにお目にかかるきっかけは、
あそこで初めて会った、
講座を受けさせていただいたことがきっかけです。
ああ、それはエスコーターの講座みたいな
感じ、はい、はい、そうです。
ああ
、はい、私あの一人で、まあ、してたんですけども、
はい、
まあ、今もしてるんですけどね、
はい、
やっぱり自分のしてることを、
はい、
これからあの、ね、高齢者が増えていく世の中っていうの分かってるので、なので、はい、それだったら私と同じような思いを持って共感してエスコートしてくださる方を世の中に増やしていきたいなっていう思いが出てきたので、
はい、
それで講座にしようと思って、
あ、はい、もうちゃんとした講座にされてるということですか。
はい、
それがらしさとかさっき言われてたんですけど、それまた違うんですかね。
らしさに到達するまでに、はい、その講座を、
はい、
らしさのメンバーが個々にその講座を受けていく中で、
はい、あ、みんな生徒さんですね。
そうなんです、
は
い、そうなんです、はい、よりコアな小島ファンが、
すごい
です、集まり熟成みたいな、
はいはい、
小島チルドレン
そんな感じ
みたいな感じで
人望あったんですね、ほんまね、
すごい。なので、はい、あの私と小島さんがそのベースの部分でつながってる価値観、
はい、
その介護観みたいなものとリンクする人たちが集まって、
はい
てきて、
はい、
で小島さん今日ちょっとねこれ画像がないのが残念なんですけど、
はい、
こだわりがやっぱりおしゃれとか、 美しいですもんね。美と健康とっていうのが小島さんのこだわりがっていうところにリンクしてる。あの見えないことを言うことに、あの私たちはあの美しすぎるミスコーターって自称ですけど見えへんことを言うことに、そう美しすぎるケアラーとかって言って自分たちで言ってるんですけど、
なるほど、まあ、そうやってこう仲間結構増えてきて
やるんですけどね。
あ、なるほど。それでそのエスコーターっていうのがね、あの僕は知ってるつもりでこう進めてますけど、
はい、そうです
ね、実際どこエスコーターっていうのが何するもんなんかっていうのをちょっとこう教えていただけます？
あの、はい、私が勝手につけたんですけどもね、あ、まあ、はい、いわゆる旅行とか外出の付き添いだったら、うん、あのヘルパーさんっていった感じで言われますよね。
同行援護ヘルパーみたいな感じ
で。そうそうそうそう、うん、でも私はやっぱりヘルパーさんって言われるよりも、
はいはいはい、
エスコートっていう、ね、言葉を大事にしてるっていうか、うんうん、
はい、
その方 の, その尊厳とか、
はいはい、
その方のためにエスコートをしてるっていうような感じなんでしょうかね、
うん、大切に扱うっていうような意味合いですよね、
はい、言葉で全然違いますね。
そうですね、イメージって大事、うんうんうん、
ただ単に付き添いするっていうだけじゃなくって、はい、本当にもその方の背景っていうか歴史からこう、あ、この方はこういう方なんだなっていうのを、はい、感じ取って、うんうんうん、当日一緒にお出かけデパートに行ったりとか、
はい、
旅行に行ったりとかするんですけども、はい、何を求めていらっしゃるのかとか、あのこの時何を考えてるのとか、うん、なんとなくねこう話してたら、はい、やっぱり感じるものがあって、あ、はいはい、あ、こうしてあげたらいいだろうなとか、
はい、
そういうふうなことがこう結構自分でできてしまうんですね、
はい、
な変な言い方、は
い、いえいえ、だってなんかすごいエスコートしてくれそうです
もん、ね、
はい、そうなんです。なんか今の話だけでも、はいはい、すごくその人 の, あのことを見抜くっていうか、
うんうん、
そうそう理解して、
はい、なんかね、そう言葉でねちょっとね、うん、本当に説明しにくいんですけど、はい、なんか自分の頭の中で、はい、ああこうだったらこうしてあげたらいいかなってこう、はい、先読みしてあ、はい、あの準備したりとか、なんかそういうことを自然にやってるんですね。服装とかもそうなんですけども、
はい、
あ、この方はこういう風なあの服装が好みかなと思ったら、その方に合わせた服装とか好きな色合いとか、
で、まあ、
あとね、はい、その場所 TPO に合わせた服装をしたりとか、はい、でお出かけって本当に、はい、あのワクワクするじゃないですか。
そうです ね, ね、
そんな時に、はい、こっちがいわゆるヘルパーさんというのはこういうジャージじゃないとダメだよとかね、あの血のパンじゃないとって、はいはい、なんかそういうイメージってあるじゃないですか。
はい、
なんかそれだったら他人が見ても、うん、あ、なんか あの人ヘルパーさんについてきてもらってるんやなみたいな、
はいはいはい、
なんかそこでちょっと非日常感がちょっと味わえないなっていうところで、やっぱりね、昔はみんなお出かけって言ったらちょっとよそ行きの服着たりとか、
はいはいはい、
ね、これに着ようかなとか、はい、なんかそういうのであったと思うんですね、
はい、
でそこをやっぱり私大事にしたくて、
はい、あ、 な, るほど、
うん、なので、はい、私自身もおしゃれをして、
はい、
でね、付き添いしていると、はい、ニコイチって言ったらちょっと言葉あれですけど、
はい、
お客様と私で、まあ、2人セットでこう見る人は見るじゃないですか、
はいはいはい、
そしたら車椅子に乗られてる方と一緒にいてても、私がちゃんとした服装でちゃんとした姿勢で綺麗に車椅子を押してたりとかしていると、うん、あの見てる側の方もすごく丁寧に接してくれたりとか、なんかね全然違うんですよ。で、まあ、例えば病院の付き添い行ったりとかもしても、診察室の中に入って一緒にお話聞くんですけども、はい、その時病院のね先生が、まあ、私を当然娘さんやと思って話してるんですけども、はいね、はいはい、でも私がお客さんに対してそうですよね何々さんとかってそういう風な話し方するから、ドクターはあれ娘さんやと思ってたけどこの人誰やろうと思ってどなたですかみたいな途中でね、あの聞かれるんですね、はい、あ、そうしたら、はい、あの、まあ、分かりやすく、あ、はい、私あの付き添いの、はい、まあ、ヘルパーですみたいな感じで言うと、
はい、
あ、そうみたいな感じで
急に
態度変えるんですよ、ドクターが。そういうのも結構何回かありまして、うん、
すごい綺麗な格好して、はい、車椅子を押してもらって、はい、なんかすごい高級感のあるお出かけっていうんですか、
うん、
あの非日常っていうのがすごく感じます ね,、
は
い、
ね
それで言うと、はい、さっき小島さんの講座を、
はいはい、
受けさせてもらった時のエピソードがあるんですけど、はいはいはいはい、今言うように介護の内容って正直言葉でね、はい、伝えるのって難しいですよね、はい、特にその教科書に書いてあるような所作であったり、はい、その動作であれば言葉にして、はい、介護の教科書にでもありますけど、はい、でも我々が提供しようと思ってるサービスっていうのは文字にならないところのおもてなしというか、はい、そういうところなんで、はい、でなので、はい、そこを学ぶと思った時に、はい、ついていけたらいいんですけどね、さすがにそこはお客様がリアルにいらっしゃるので、はい、ついては いけないじゃないですか、はいはい、でも私としたら何とかして小島さんが普段されてるお仕事の雰囲気をつかみたいと思って、はい、いろいろ質問するんですけど、はい、
尾行したんかと思ったんです
けど、ね、思ったね、こうやって尾行できたらよかったんですけど、はい、でそうなったら捕まりますからね、
講座で質問をね、
でどうしたらいいんですか、はい、っていうことをいろいろこう根掘り葉掘り伺った中で、はい、一つ私がずっと心に残っているのが、はい、業界の方だったら分かると思うんですけど、車椅子に座られてる方に靴をね、はい、履いていただく時ってまあまあまああると思うんですね、はい、でその時に小島さんがおっしゃったのは、はい、まるで王子様がお姫様に靴を履いてもらうように扱ってねっておっしゃられたんですよね、はい、それを私はすごくピンときて、はいはい、でそれを今でもずっと実行してるんですけど、はい、ただやっぱり手のひらにきちっと足の底を置いて、で靴を履いていただいて、で車椅子のステップに足を乗せる時でもそーっとするっていうのをやっぱり心がけてると、保険内のお仕事にでも全然それって本来必要なことなので、皆さん喜んでいただくし大事なことだなと思って、はい、やっぱりこうついついねこうはい乗せてって、
はい、ふっとしてあげて、
はい、そうそうってなっちゃいそうなんですけど、でもそれをあえてやっぱりきちっと自分が前に回り込んで、はい、フットレストを下ろして、はい、片足ずつっていうことを教えていただいて、
はい、言葉にならないところを教えていただくっていうのはすごい難しそうですけど、はい、小島さんはどういうふうに講座を
いや本当に今でも私そこが大問題なんです、は
い、いや大問題
小島さんだったら確かに言葉いらないかもちょっと思ってた、
う
ん、
でも本当にね、結局そのたくさん今まで受けられた方の中からそのコアならしさがメンバーが集まったっていう一つの答えとして、言葉では伝わらない部分を言葉ではなく汲み取れた人たちが多分残ってるのかなって。介護ってそこは一個人ですけど、はい、そこに尽きると思ってるんですね、うんうんはい、認知症の方に余計に言葉ではない部分でしかコミュニケーションも取れないような世界になっていくと、はいね、残るのはもうそこしかないから、う
ん
う
ん
う
ん
はい、
デイサービスで働いた時にね、はいはい、プライドの高い方利用者さんっているじゃないですか、
は
い、
男性女性
男性女性も
問わずですよね、うんうんはい、
その方に笑ってもらったりとか、うん、こう心が打ち解けた瞬間とか、はい、その時にもうやったってすごいなんか快感だったんですけ
ど、はいはいはい、そういうのでどんなアプローチしたら効果ある？
あの男性の方だったらやっぱり昔ねお仕事されてた時のお話、そこのところをお聞きして、はいはい、うわすごいですねとかすごい共感すると目が今までこうすごい怖い目してたのにキラッて輝いてピコってしたりとか、
さっきほどらしさっておっしゃってたんですけど、はいはい、らしさっていうのはどういうものなんですか？
らしさのネーミングの生みの親なんです。
梅沢さんが作り始めたん
です。何者かっていうところから言うと、はい、今も小島さんを中心としてその小島さんの思いに、まあ、自分たちの思いを重ねたメンバーがで、まあ、講座を受けてるっていうのがらしさのメンバーになる一つ、はいね、唯一あるとしたらそれが条件っていうところなんですね、
はい、
で、まあ、講座制の中で直子さんのように上質なケアをしたい、
はい、
で、まあ、基本エスコーターということなので外出支援をする、はいはい、で外出支援だけではなくそれぞれが他に持ってる強み、うん、なので介護美容メイクをされる方もいれば、はいはいはい、ハンドマッサージであったり、はい、その爪のケアを専門的に資格を取られて、はいまあね、お年寄りでよく巻き爪であったり、はい、足の爪の処理って困るじゃないですか、はい、そういうことを されたりっていうような掛け合わせでしていってる現在
8名
ですかね、はい、っていう感じでチームらしさ、うん、でまあそのらしさっていうのをつけさせていただいたのは、うん
はい、
もちろんあの根底には利用者様のらしさを最後の日までできるだけ長くていただきながら、はい、そうです、その人らしさ、ね、でプラス私たちのらしさも壊さず、はい、その方のらしさと自分たちのらしさを守りながらお互いが過ごしていけたらいいなっていう思いで、はい、らしさというのでつけさせていただいたんですけ ど、
結構ちゃんとした、
ね、コンセプト、はい、
すごいじゃんね感動しましたね、はい、聞いた時あそれやみたいな、
うん、もう絶対もう、はい、うん、もうこれって言いましたもん、
いいですよね、
うん、やっぱりどうしてもなんかこう、はい、介護サービスだけにとどまらず、うん、福祉の世界ってなんかギバーのイメージが先行しすぎてるような気がして、うん、
はい、
でもそれってちょっと違うなっていうのが私たちは
あ
って、
はい
は
い、
うん、まず自分が楽しむっていうとこ大前提ですね、う
ん、なるほど、
自分が楽しく なかったらお客様も楽しくない、
あ、そうですね、うん、納得せんとやらされてる感じ、
そうそうなんです、
英会話も、ね、できないとかね、で実際のところはね、Sコーターっていうのでちょっと聞いてはる人はどんなことをお願いしたらいいのとかあると思うんですよ、見てたら半日と一日と宿泊とか書いてあって、うん、はい、例えばどんな方に喜んでもらえるというか教えていただけます、
はい、私の恩返しのサービスの中では、
はい、
半日コース、一日コース、宿泊コースっていう3つの、はいはい、コースに分けさせてもらってて、
はい、
で半日っていうのが例えば演歌歌手のコンサートに付き添いに行ったりとか、
はい、
でクラシック音楽のコンサートとか、
はい、
ね、デパートにお中元お歳暮を買いに行きたいわとか、うん、なんかそういう風な、はい、うん、エスコートサービスです、
はい、
で1日は、まあ、金婚式だから、
はい、
ちょっと淡路島に行ってみたいわとか、あとお花の咲いてる時期にね公園に行きたいとか、
はい、
まあ、そういうふうなことですね、はい、で宿泊の場合は本当にもう旅行、今までずっとご元気な頃に旅行に行かれてた方がほとんどなんですけど、
はい、
やっぱりあのまたあそこにもう一回行ってみたいとか、
はいはい、
まだ行ってないところに旅行に行きたいとか、うん、そういうご要望があって言ってます、はい、
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。